サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうもです。1ヶ月ぶりご無沙汰です。松本さん、
お疲れ様です。お疲れ様です。
はい、もう9月も下旬になっちゃいました。
そうです ね、なんか早いですね、
早いですね。ほんと1ヶ月早い。
そうですね、うん、ちなみに阿部さんお元気ですか。
元気ですよ。はい、ちょっとね、子供とね、携帯の使い方でちょっと怒って絶縁状態ですけど、いろいろと苦労してます。はい。
まあやっぱりあれですよね。うん、お子さんも、うん、まあやっぱり思春期というか。
そうだね。
いろいろ、まあそういう、いろんなね、うん、多感な時期に入ってきてたりとかもするから、ね、やっぱりお父さんとまたこう、いろいろとぶつかったりすることもあるんですよね。
うん、でもね、ちょっとごめん、俺の話になっちゃうんですけど、はい、ほら、今ね、中学校で職場体験っていう授業があるんですよ。
はい。
それで、うちの息子がたまたま、はい、あの、市の防災課に、派遣されちゃいまして。
おいいじゃないですか。
なんたってほら、私元消防団分団長なんで、はい、ね、いっぱいまだ、あの、知り合いというか、戦友がいますので、
はい、
お願いして、いろいろ鍛えてもらって、
はい、
そう。で、ちょっとは、あれかな、親父の威厳がちょっと上がったかなって期待してます。
なるほど。
ってね、そう。
まあ、やっぱりね、うん、あの、家で見るお父さんの姿とね、やっぱりその、仕事をしているというか、はい、頑張ってる時のお父さんの姿っていうのはまた全然違いますから ね、
そうからね、う
ん。
そう思ってほしいな。
そうですね。うん、やっぱりそういう意味では、ね、お子さんにとっても、はい、そういうお父さんの、その、一生懸命、うん、家庭とはまた違う部分を見れたっていうのはね。
そう。で、おかげさまで、なんかいろんな、あの、オレオレ詐欺撲滅キャンペーンの、なんかイベントにまで、あの、手伝ったりしたらしくて。
はい。
はい。ピーポー君とまで記念撮影してましたから。
うん。あ、そうですか、うん。じゃあ、防災だけじゃなくて。
そう、生活安全の方まで。
はい。うん。警察さんとも、ね。はい。こういろいろとや
り本当、ありがとうございました。警察、市役所の皆さん、お世話になりました。
そうですね、
はい。
いやいや、よかったです。そう。私はね、はい、やっぱりこの時期結構いろんな地元のイベントがあるもんですから、あのお邪魔をさせていただいて、いろいろお話をさせていただいたり、またおみこしなんかも出てたもんですから、祭り多いですよね。まあそういうおみこしなんかに参加をさせてもらったりっていうことでですね、まあそういう意味ではいろいろとこうなんていうんですかね、まあ。仕事はもちろん仕事でしっかりとやりながらも、地元ではそういう形で皆さんの中に入らせていただいて、まあいろいろ、イベントを回って、いろんなお話を聞かせていただく、まあそんな1ヶ月間でしたね。
行ったり来たりって感じですよね。
そうですね。
うんうん、
で、まあそんな中で、ね、ちょっと、前回もちょっと触れさせていただきましたけれども、まあ小平市では初めてオクトーバーフェス
ト、ね、ね、
行われて、まあ本当に、私、二日目、朝行ったんですけれども、はい、ただよく、いろいろとお話を聞いてみると、はい、なんか初日すごい大勢の方がいらっしゃって、
大盛況だったみたいですよね。
で、二日目も大勢の方がいらっしゃって、まあ、本当にこれだけ人が集まるイベントってのはなかなかないっていうぐらい大勢の方がですね、なんかいらっしゃったみたいですね。
第一回なのに大成功だったかな。
そうですね。ね、まあ、やっぱりね、やっぱり、まあ、
初めてだからね。
いろいろと改善をしなきゃいけない点とか、なんか課題っていうのは、まあかなり、あったようなお話も聞いてはいるんですけれども、ただ少なくとも、まあそういう人々が集まるイベントっていうのを、まあこの小平でもう一個作ることができたっていうのは、まあすごいことだなっていうことをすごく思いますよね。
結構若い大学生なんかはすごい、関わってるみたいですもんね。
そうですね。まあ、ですから、まあ、こういう流れを、こう、うまく、こう、つなげていって、この小平がさらに盛り上がるような、まあ、そんな取り組みが、これからも進んでくれればいいな、と思いますけどね。
そうですね。
はい。
そう。それから、ほら、俺も、時々ほら、お話しするけど、いわゆる小平の、まだフィルムコミッションはないんですけども、またちょっと、エキストラ行ってて、
はい。
はい。今度ね、9月のね、28日に、テレビ東京で、望郷っていうドラマがあるんですけど、それは小平で、ルネ小平で撮影して、まだネタはちょっと言えないけど、広瀬涼子さんとかが出てるドラマも小平で撮りました。
あ、そうですか。
はい、僕エキストラ来ました。
ちなみに何役かっていうのも言っちゃいけないんですか？
僕はエキストラで、お客さんですね。そのホールのお客さんです。
なるほど、なるほど。まあでも、なんて言うんですかね。小平でも、観光協会とかが立ち上がったりとかして、はい、うんうん、まあそういう、いろんな、はい、なんて言うのかな。映画とかドラマとかの舞台に、またこの小平が使われてくると、はい、ね、それが一つの、
ちょっとね、また町おこしみたいな、ね。
そうそう、うん、そういう一つの大きな要素になっていくし、うんうん、まあそういう意味ではそういう取り組みも進めていっていただけるといいですよね。はい、ね、うん、まあいずれにしても、はい、まあこれから、あの秋も本番にだんだんと入ってきて、うん、はい、例えば、あの市民祭であったりとか、はい、秋のまたいろんなそういう行事がこれからどんどん行われていくことになると思いますので、うん、はい、ぜひ、あの皆さんもそういうところに積極的に、う
ん、どんどん行った方がいいですよね。
はい、参加していただけると、うん、そして街を盛り上げてもらえると嬉しいですよね。うん、はい、
じゃあ続いても、早速どんどん松本さんお聞きしたいんですけど、
はい。
この1ヶ月のお話で、あの、僕よくね、やっぱ松本さんの Facebook とか追いかけてるんですけど、
はい。
なんかほら、あの、アメリカの方にお仕事で行って、はい。行った感じですけど、その辺の詳しく教えてほしい。
そうですね。うん。この前、はい。9月のですね、
はい。
14日から17日まで、うん。まあ、2泊4日の日程なんですけれども、うん。うんうん、実はアメリカのワシントン DC に、はい、まあ出張で行ってきまして、まあ一番のメインの、あの、お仕事っていうのは、うん、はい、まあ、アワーオーシャンっていう会議がありまして、はい、うん、まあ、これアメリカのケリー国務長官が、はい、まあ、主催をしていて、うんうん、まあ、世界の国々のですね、
はい、
首相とか、うん、まあ、閣僚に声かけをして、うん、で、これからの世界の海をしっかり守っていきましょうっていうようなことを、うん、進めていくための、まあ、会議というものが開かれて、うん、
はい、
で、まあ、日本からは、大臣に対して、まあ、うん、招待が来たんですけれども、はい、まあ、大臣が出席できないということで、うん、はい、大臣の代わりに私がまあ副大臣として
はい、
まあ、行ってきて、うん、出席をしたというような形です。で、実はこの海の資源に対する、はい、あの関心って、まあ、非常に実は世界の中でも大変強いものがあって、はい、まあ、そういう意味ではですね、うん、まあ、ここできちんと日本の立場を説明し、はい、まあ、それに日本としてどういう協力をしているのかっていうことを、うん、まあ、世界の皆さんに理解をしていただくっていうことが、まあ、すごく大切な事柄でもあるので、うん、はい、うん、まあそういう意味では、私自身の口から、うん、まあ日本の、その、海ですね、はい、を守るための取り組み、こんなことやってますよ、うん、で、またこんな考え方でやってますよっていうようなことを、まあしっかりと説明をさせていただいたり、はい、また、それぞれの、各地域から来ている、はい、まあ首脳であったりとか、はい、まあ大臣であったりとかと、まあいろいろと意見交換をしながらですね、うん、はい、まあ、日本の取り組みなんかを、まあ、個別にまたいろいろお話をして、なんていうのをやってくるのが、はい、
個別にもやってきたわけですね。
そうですね。それが、まあ、一つの、はい、まあ、一番大きなミッションで、うん、
はい、
まあ、で、そこに、うん、オバマ大統領なんかも出席をして、いろいろとお話をされたりなんかしてですね、はい、まあ、それが結構、まあ、ニュースでは流れたりとかしてたみたいですけれども、はい、まあ、そんな会議に、はい、まあ、出席をさせていただきました。
松本さん的にはこの、ほら、日本の立場、どんなお話具体的にこうしたんですか？
うん。うん、まあ、もちろんですね。はい。日本の国っていうのは、まあ、これまでも非常にそういう意味では、環境と、うん、そういう、漁業等々の産業とっていうのの、はい、まあ、両立っていうものを、まあ、しっかりと、うん、図って、うん、まあ、これまで取り組んできたっていうこと。
うん、
また、同時にですね、まあ、この環境問題を語るに際しては、うん、やっぱり日本の国としては、うん、きちんと、いわゆるエビデンスベース、まあ、うん、簡単に言ってしまえば、うん、感情論で、語るんではなくて、うんうんうん、きちんとした調査をし、うん、はい、実態がどうなってるのかっていう、そういう科学的な知見をもとにして、
うん、
この海の環境を守っていくべきだっていうのが、うん、まあ日本の国の大きな立場だったりとかもするので、うんうんうん、まあそういうことをしっかりとお話をしてきたということ、
はい、うん、
また同時に、まあアメリカがリードをする形で、はい、うん、進めてきた、その、海を守るための取り組みに、うん、まあ日本も新たに、うん、加わりますっていうことをきちんと宣言をしてきたりとか、はい、また、伊勢志摩サミットなんかを受けてですね、はい、海のゴミの問題ですね、海洋廃棄物、
はい、
特に、なんていうのかな、うん、マイクロプラスチックスって言って、はい、まあ簡単に言えばもう本当に目に見えないようなちっちゃい、こう、プラスチックの粒が海に流れていて、それがこう、魚たちにこう、堆積をしてなんていうのが今問題になってたりとかするんですね。で、まあそういう問題に対して、アジア地域で、 アメリカと日本が共同して、はい、この海のゴミの対策を進めるための会議を、今月末に開くことになってるんで、あ、そうなんですか。うん、まあそういうことを改めて世界の皆さんにご報告をしたりとか、
はい、
で、まあそれに協力をお願いしたりとかっていうようなですね、まあそんなお話をさせていただいたような状況です。まあいずれにしても、はい、まあ日本っていう国は、当然ですね、海に囲まれてますし、
ね、うん、
また、まあ、陸地面積は、日本の国は、うん、世界で61番目かな。
はい、
だけれども、うん、その海の面積で言うと、うん、もう世界第6位という、まあ、大変大きな国でもあるので、まあ、そういう意味では、この海をしっかりとですね、うん、
はい、
豊かな海を、環境に配慮し、うん、まあ、子供たちや孫たちの世代に引き渡していくっていうのは、
うん、
まあ、日本の国益に合することでもあるし、
ね、うん、
まあ、そこは日本の国としてもしっかりとですね、うん、まあ、やっていかなきゃいかんっていうことだと思うんで、うん、まあ、そういう取り組みをですね、うん、まあ、これからもしっかりと、うん、まあ、世界の中でも日本がリードをする形でぜひ進めていきたいな、っていうことはすごく思いました。
そういう、また、技術的なこととかも日本ができることっていっぱいいっぱいまだ、あるような気がしますよね、
うん。で、特にやっぱりこの海の問題に関しての、はい、うん、やっぱり科学的ないろんな技術研究とかっていうのは、
はい、
日本はやっぱり非常に進んでいる国でもあるので、まあそういう部分をしっかりとこれからも活かしていくっていうことがすごく大変、はい、大切なんだと思います。うんうんうん、で、まあ一方で、
はい、
まあそういうそのケリー国務長官主催の、
はい、
アワーオーシャンっていうその会議が一日あったんですけれども、はい、それ以外にまだ空いてる時間があったもんですから、
うん、はいはい、うん、
その時間はその他の私自身の、
うんうん、
ぜひ仕事の分野でちょっといろいろと時間を使わせてもらおうということでいろいろとやらせていただいて、一つはFEMA っていう組織に行ってきました。で、FEMA っていうのは一体何かっていうと、アメリカの場合にはその、まあ、危機管理庁みたいなね。
専門のがあるんですね。
まあ、そういう、役所がありまして、はい、まあ、それがいわゆるFEMAと言われる組織なんだけれども、まあ、防災だったりとか、はい、また実は、アメリカのFEMAの場合はテロとか、まあ、そういう、そういうのも対応してる部隊というか役所になるんですけれども、はい、まあ、実は、まあ、日本でもそういうFEMAみたいのを作るべきなんじゃないかとかっていうような議論が、いろいろと起きてたりとかもしているのもあり、まあ、私自身、今回FEMAに行って、で、長官といろいろと会談をして、私からはですね、この前の熊本地震で日本がどういう対応をしたのかっていうようなご説明をさせていただいたりとかしてですね、まあ、お互いにいろいろと意見交換をしながらですね、はいはい、
うんうん、
まあ、FEMAと、あと、その内閣府の防災、はい、
うん、
の間で、まあ協力関係を築き、これからもいろんな情報関係、
はいはい、
交換だったりとか、お互いにその協力できる部分を協力しましょうっていう覚書を、私が、まあ代表者、日本側の代表者になって締結をしたりなんていうことも、実はやらせてもらったりですね。
ねえ、日本も本当に災害が多いから、その辺はやっぱりお互い、あれですよね。話し合うこといっぱいありますよね。
うん、で、まあ、たまたま、まあ、今回、副大臣っていうお役目をいただいて、
はい、
ちょっと防災面でも、まだちょっと報告はできないんですけれども、
はい、
いろいろとですね、実は自分なりに問題意識を持って、
はい、
今進めようとしている、そういう取り組みがあるので、はいはい、ちょっとそういうことのお役に、なんていうか、役に立つかなっていう観点でですね、はい、実はいろんなものを見せてもらったりとか、意見交換もさせてもらったので、まあそういう意味ではすごく本当に、なんていうんですかね、私にとりましても、すごく、こう、勉強になった、
うん、
まあ、そんな、FEMA訪問だったかな、と思います。
なるほど。やっぱりね、はい、危機管理だから、本当は、ないに越したことはないんでしょうけどね。
そうですね。まあ、しっかりとです ね、
そうですね、
やっぱりその、他の国の、アメリカの、はい、その、いいところは、きちんと吸収をして、はい、
うんうん、
で、日本の国のいいところは、またアメリカにも活用してもらって、まあそういうお互いにその協力関係を築いてやっていくっていう、はい、まあその覚書を締結することができたっていうことは、大変大きな意味合いがあるのかなと思います。あともう一箇所、実は行ってきたのは、はい、アメリカの公文書館っていうところに行ってきまして、はい、で、この公文書館の館長さんともいろいろと会って意見交換をさせていただきました。で、やっぱりその、公文書、要するに、はい、公の文書、はい、いろんな行政文書とかね、外交でいろんな、やり取りをしている文書とか、
はい、
やっぱりそういう文書っていうものは、しっかりと、 これを保存し、うん、広く国民の皆さんに知らせていくっていうことが、はい、まあすごく、うん、まあやっぱりこれからの、うん、あの日本の将来にとって、まあ民主主義を支える、まあ基盤になるっていう思いがすごくあるので、うん、まあたまたま今回副大臣で、実はその公文書管理も私が担当してるもんだから、
うん、
実はその公文書館に行って、うん、改めてそのアメリカの仕組みだったりとか、はい、また日本が今進めようとしている様々な取り組みに関して参考になればということで、うんはい、まあいろんなお話を聞かせていただいたんですけれども、うん、まあこれも本当にですね、とてもとても勉強になるというか、うん、参考になるような、そういう、なんていうのかな。
少し変わっていくことはありますか？日本で、そういう公文書。
まあ、まだ、法律の整備が、
ああ、そっか。
はい、なんていうのかな。この前、整ったところでもあるので、まあそのあたりも見ながら、まあ今後どういう取り組みができるかっていうことになっていくと思うんですけれども、はい、ただ、これも公文書管理の方でも、ちょっと私なりに今問題意識を持ってちょっと独自の取り組みを今進めようとしているので、はいはい、またそのあたりのところもですね、報告できるようになればまた報告したいと思いますけれども、ぜひぜひはい、ただ、大切なことは、はいまあもちろんね、その国家機密に関するようなことっていうのは、いろいろとあったりするわけだけれども、はい、ただ、原則としてやらなきゃいけないことは、はい、それが自分たちにとって、政府にとって都合が良かろうが悪かろうが、基本的には全ての資料が公文書として保管をされ、国民の目に広く公表をされて、やはりその国民によってきちんとチェックがされるような、まあそういう仕組みを作っていくっていうことが、やっぱり国民主権の日本にとっては極めて重要な事柄だと思うので、まあそういう仕組みをこうきちんとさらに強化をして作っていくことができるのかどうかっていうことがすごく大切なんだと思います。まあそういう意味では、まだまだ日本でできてないことがアメリカではやられているっていうこともあるので、まあそういうことをですね、まあ一つ一つ今回いろいろと改めて発見をし持ち帰ってきた部分っていうのがあるので、まあ問題意識としてしっかりと提起をしながらですね、なんとか政府全体を巻き込んでいい方向を作り出すことができればいいなと思ってですね、まあこれから頑張っていきたいと思います。まあただですね、まあやっぱり2泊4日なんで、なかなか時差ボケが解消をしなくて、なかなか大変だったりはするんですけれども、まあでも本当にですね、おかげさまでこういう貴重な経験をさせていただいているので、それをしっかりとですね、結果として、国民の皆さんにお返しをすることができるように、まあ全力を尽くして頑張りたいと思います。
お願いします。そしてですね。
はい。
井上さん。毎年ここで9月聞くんですけど、秋のね、臨時国会。
はい。
なんかこう僕たちがこう注目したり、あるいはこう見どころっていうとちょっと不謹慎な言い方ですけど、注目しなきゃいけない事柄とかあったら教えていただきたいんですけど。
あ、はい。まあ、実はこの収録をしているのは9月18日で、
はい
はい、
18です。はい。
まだ最終的には決まってないんですけれども、はいまあ、ほぼほぼ、9月26日に、はい、臨時国会が召集をされて、はい、おそらく、約2ヶ月ちょっとぐらいの日程で行われるんじゃないかっていうふうには言われています。
はい、
まあ、本当は、やっぱりこの臨時国会でも、まあ、重要な、審議がなされるということもありまして、はい、実はもうちょっと長く、まあ、早く国会を召集して、長く、まあ、臨時国会の期間を取るっていう話もあったんですけれども、まあ、結果的にとしてみれば、まあ、ね、野党第一党の民進党さんの、その、代表選挙があったりとか、で、まあ、民進党側からも、それが終わるまで国会は開かないでくれとか、そういう要請があったりとかっていうようなこともあって、まあ、それらに配慮したというふうには言われてますが、まあ、ちょっと、まあ、正しい情報は分からないですけれども、はいまあ、いずれにしても、今の予定では9月26日に、はいまあ、臨時国会が召集されて、議論が行われると。で、まあ、大きなポイントは2つで、
はい
1つは、補正予算ですね。はい この補正予算、平成28年度の補正予算を、はい、まずはしっかりと上げていかなきゃいけないっていうことで、はい、まあ、様々なその景気を下支えしたりするためのですね、うん、まあ、補正予算が、まあ、今国会に提出をされて、はい、まず冒頭、いろいろな議論をされていくという形になります。はい、で、実はまあ、こういう国会審議を行う上において、はい、もう一つポイントになってくるのが、うん、実は参議院選挙が今年の7月にあって、はい、うん、で、その後、本格的な論戦は、実はこの臨時国会が一番最初になるんですよね。
なるほど。はい。
参議院選挙が終わって8月の頭に一度だけ臨時国会が開かれたんですけれども、うん、はい、それは、いろいろと議長を決めたりとか、うん、そういう議会の、その事務的な手続きを進めるために、うん、はい、招集された臨時国会だったので、はい、まあ参議院選挙が終わった後の、はい、まあ臨時国会が、まあいよいよ今回始まるっていうこともありますから、うん、はい、その平成28年度予算に絡めて、はい、様々なですね、総理をはじめとした施政方針演説に対して、うん、まあ新しい参議院の構成で、いろいろな議論がどういうふうに進んでいくのかっていうことも、まあすごく大切な、まあ見どころになっていくと思います。で、あと、もう一つ、この臨時国会で、最大の、法律案、法案は、はい、うん、やっぱりその TPP に関する法律案になると思います。で、これをですね、まあ、成立させることができるのかどうか、うん、まあ、当然ですね、うん、国民の皆さんの関心も極めて高い、まあ、そういう法律案でもありますし、まあ、かなりですね、はい、議論が白熱して行われていくっていうのは間違いのないところなので、はい、まあ、そういう意味ではですね、この、TPP に法案をめぐってですね、まあ、いろいろな議論が行われ、そして、まあ、その、なんていうんですかね、延長するしないも含めてですね、うんうん、様々な議論というか、うん、流れが出来上がっていくんだと思います。うんうん、まあおそらくですね、はい、この臨時国会、まあだいたい2ヶ月ちょっとぐらいっていうすごく短い期間で行われる、うん、まあそういう臨時国会なので、はい、まあ大きなところはですね、うん、そうした今申し上げたような、はい、28年度の補正予算と、うん、また同時にですね、うん、TPP に関する、うん、まあそうした議論になると思います。はい、うん、で、その二つの大きな、ものを、うん、議論しつつ、うん、それ以外の法案を、うん、いかにこう、うんうん、なんていうのかな、国会の中で議論を進めていくかっていうことで、はい、まあ今いろいろとですね、もうすでに、与野党の間で様々な話し合いが行われているところなので、はい、うんうんうん、私もですね、はい、ぜひ見守りたいと思いますし、うんうんうん、一本でも多く、うん、ぜひそうした法律が議論に上がって、うん、国民の皆さんの目に触れるといいなと思います。で、実はまあその国会の論戦ももちろんすごく大切なんですけれども、はい、うん、実はこれから大切になっていく、もう一つ大きな、はい、議論っていうのがありまして、うん、はい、で、それが一体何かというと、うん、もうすでにその来年の、うん、なんていうんですかね、通常国会に上げられる、はい、上程されるはずの予算の議論と、うん、 はい、あと税制の議論っていうのが、これが実はその国会には提出はされないんだけれども、うん、裏でですね、議論が本格化していきます。で、実はこちらの議論も大変大注目で、はい、ありまして、はい、当然ですね、平成29年度予算っていうのがどういうふうになっていくのかっていうのを見ることによって、うん、国がですね、うん、これからどういう方向に進もうとしていくのかっていうことがよくよく分かっていただけるんじゃないかと思いますし、はい、また同時にこの平成、29年の通常国会に、はい、まあ、提出をするであろう、うん、様々なその税制に関する、なんていうんですかね、法律案。はい、まあ、それに盛り込むですね、中身っていうものも、まあ、これの中でいろいろと議論がされます。はい、うん、まあ、特に、まあ、一億総活躍とか、まあ、働き方改革とかっていうような、まあ、そういう議論の中で、この税制がですね、はい、我々の働き方とかに大きく影響をするような、はい、そういう議論がなされる可能性が、まあ、非常に高いというような状況があります。はい、そういう意味ではですね、実はその国会での議論をしっかりと皆さんには見ていただくのと同時に、うんうん、まだ国会には出てないんだけれども、うんうん、来年の通常国会で その出すための準備をしているこの予算と税制の話っていうものも、うんうん、まあきちんとぜひ皆さんには注目をして見ていただきたいなと思いますし、うんうんうん、はい、そうするとですね、おそらく皆さんにもかなり影響というか、うん、つながりのあるようなですね、うん、そういう議題が議論をされていくというふうになると思っておりますので、はい、ぜひ注目をして見ていただきたいと思います。うんうん、まあいずれにいたしましてもですね、はい、この秋から冬にかけてはですね、うん、大変重要な、うん、議論がされる、そういうシーズンでもありますので、はい、ぜひですね、うん、皆さん、注目をしてください。うん、はい、
ですね、今日もだんだん時間がなくなってきつつはあるんですが、
はい、
やっぱりその、Facebook でね、やっぱ同じように松本さんをかけてる人はもう皆さんご存知だと思うんですけど、
はい、
とってもおめでとうございますっていうかですね、おめでたいことが、ヨガさんにありました。
はい。
はい。はい、
そうですね。
おめでとうございます。
はい。
わかんないね、これじゃ。
いや、私から、報告をするのもあれなんですけれども、
はい、
おかげさまで、はい、大子となる男の子が、
男の子ですね。
はい。先日、はい、誕生いたしまして、ありがとうございました。
もうね、
予定日よりもですね、はい、かなり早く生まれてきたものですから、
ね、うんうん、
まあそういう意味ではですね、うん、大変バタバタしましたけれども、
はい、ね、う
ん、まあでもおかげさまでですね、
うん、
本当に母子ともに、
うん、順調です、
順調に、なんとかですね、ということでよかったなとは思っているんですが、
うん、
ね、いやーでもね、
うん、
やっぱりあれですね、
うん、
改めて、
はい、
やっぱり、女性ってすごいなーっていうの
ね。いや、すごいと思う。すごいと思う。
本当に感じますよね。
感謝するよ。
ね。
うん、
本当にですね。ね、
うん、
まあ自分もあんな風に出てきたのかなとか、
いや、本当そうですね。
ね、そんなことも思いつつ。
うん、
まあ、やっぱり、なかなか、まだ生まれて、うん、一月も経ってないような状況なので、はいはい、
うん、
まあそういう意味では実感が湧いたっていう感じでもないかもしれないけれども。
うん、男親はそうかもしれない。俺もそうでした。
あ、そうですかね。
うん、
でもね、やっぱりこう、子供の顔とかを見たりとか、うんうんうん、いろいろとこう、はい、接したりしてて、
うん、
やっぱりね、子供は何も喋れないけれども、はい、なんかいろんなことを教えてもらってるなぁなんていうことを思いながらですね、
うん、
まあ、過ごさせていただいております。
そうですね、この1年、2年、3年って成長が子供は早いですよ。
そうですね。
すごい。
うん、そうですね。
うん、
まあ、ですからね、
うん、
まあやっぱり、子供からいろいろ教えてもらって、
うん、
まあ、人として成長をしていくっていうことが、
うん、
また、いい政治をしていくことに
も
繋がっていくのかなっていうことも思いつつですね。
うん、
まあこれからも子供と一緒に成長していきたいなと思うんですけれども。うんうん、まあでも実際本当に、
はい、
なんていうんですかね、
うん。
自分が経験したことしか、
うん、
なかなかですね、やっぱり理解することができないっていう部分があると思うんです。
うん、
で、やっぱり人からいろんなお話を聞かせていただいて、はいはい、分かったつもりになっていたようなことでも、うんうんうん、やっぱり実際にこう生まれてみると、
はい、
ああ、なるほど、こういうことだったのか、とかね、いろんな意味でそういう理解が深まっていくっていうこともすごくあるな、っていうことを感じています。
うんうん、
ね、前回は、
うんうん、
その子供を、生まれる前に、
はいはいはい、
その新しい、
うん、
ね、お父さんお母さん教室なんていう話もさせていただきましたけれども、
はい、
やっぱり生まれてみて、ああ、なるほどなっていうことを本当にたくさんたくさん、まあ感じているので、
うん、
まあそういうことも含めてね、はい、しっかりと、これからに生かしていくことができればいいなと思います。
うん、
まあいずれにしてもですね、
うん、
本当にですね、
うん、
この気持ちっていうのを忘れないで、
そうですね、
これからも一生懸命、
うん、
子供たちや孫たちのために頑張りたい
と思
います
。うん、頑張りましょう。うん、こんなんでまた来月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
うん、
まあ、パラリンピックも終わりましたけれども、
うん、
秋といえば食欲、スポーツ、うん、読書、いろいろありますから、うん、ぜひ楽しみましょう。
はい、ですね、この収録が終わったら私は朝一の飛行機で小松の航空祭に行くんですけど、雨予報なんです。どうか晴れてくれということで、来月もよろしくお願いします。
笑顔発信中 FM 西東